Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。オマハの預言者。こちらのトピックに対してシグナルコメント M さん。バフェットさんが言っていた Father time always wins。この一文を挙げていただいていますね。これ、本当に偶然なんですが、去年たまたまイギリス人の方とお話をしているときにこのフレーズが出てきたんです。これどういう意味って聞いたら、Father time、まさに時の父ですね。この時間の部分が、タイムが擬人化されていて、もともとギリシャ神話のクロノスという時間の神様がモデルになっているみたいなんです。
マットさん、そのことについては AK さんもシグナルコメントで書いてくださっていますよ。
あ、本当ですね。ありがとうございます。まあ、このフレーズ、まさに M さんがおっしゃるように、人がそこから去る引き際の際に頻繁に用いられるフレーズ、Father time always wins ということなんですね。どんなに優れたアスリートでも年齢には勝てない。Father time がいつも勝つよということですね。クロノスは CHRONOS、時間そのもの、そして個人的に好きな弦楽四重奏を奏でるクロノスカルテットというカルテットがあるんですが、こちらはスペルが K から始まっていますね。クロノス。これまさにギリシャ神話から引用したものだそうです。シグナルメンバーの皆さん、ごっちゃん、のぼたさん、雨のち晴れさん、オレンジさん、オッサムさん、カニシーさん、サルソウルさん、クーさん、ヒロ99さん、デバイスとプリンターさん、JT さん。シーミーさんは今年初めてのシグナルコメントです。今回の記事を読んで、後藤新平の金を残して死ぬ人生は下、事業を残して死ぬ人生は中、人を残して死ぬ人生は上という言葉を思い出しました。バフェットさんが寄付した先は教育や医療に焦点を置いている財団とのこと。バフェットさんの寄付によって助けられ、頑張ることができる人たちもたくさんいるのではないでしょうか。まさに上の人生をバフェットさんは生きておられると感じました。シミさん、ありがとうございます。さあ、それでは今日のトピックの方に移っていきたいと思います。タイトルは
Toxic Tick Tensions。
Toxic、 有害な、敵対的なという意味ですね。テンションは対立。 Toxic は Toxic Workplace、 有害な職場環境とか Toxic Relationship、 有害な人間関係。まあ、皆さんとは無縁だと思いますが、そんな風に使われます。まあ、今回の Toxic Tick Tensionsテック業界の有害な対立という感じでしょうか。まあ危険な匂いがしますね。
Toxic Tech Tensions。
それでは記事の冒頭の文章を覗いてみましょうか。
The fight for control and technology is growing around the world.
Fight for、 何かのために争う。
The fight for control and technology is growing around the world.
テクノロジーですね。テクノロジーにおける主導権争い、これが growing、 激化している。世界中で、Around the world.
The fight for control and technology is growing around the world.
各国が
Countries are now battling for leadership in innovation, security, and markets.
各国はバトルしている。何のために? For 以下ですね。Battling for.
Countries are now battling for leadership in innovation.
イノベーションのリーダーシップ。
Countries are now battling for leadership in innovation, security,
安全保障。
Security.And markets.
技術革新、イノベーションや安全保障、そして市場において各国がそのリーダーシップ、主導権争いを繰り広げているということですね。
Countries are now battling for leadership in innovation, security, and markets.
まあどのような国がこのバトルに参加しているのかというと、皆さんご想像の通りです。
The main players in this tech war are the United States, US, and China.
US とチャイナですね。この2カ国間のアクション、これは have affected、 影響を及ぼす。何に?
Their actions against each other have affected many companies globally.
多くの企業に影響を及ぼすということですね。例えば
One example is TikTok, which is owned by a Chinese company called ByteDance.
まあこのポッドキャストでも何度か取り上げましたが、 TikTok、 中国企業のバイトダンスが所有する TikTok ですね。
One example is TikTok, which is owned by a Chinese company called ByteDance.
何が問題なんだっけ?
The US government is worried that TikTok may share user data with the Chinese government.
アメリカのデータをシェアしちゃう中国政府と、それをアメリカ政府は心配してるんだ。懸念してるんだね。
The US government is worried that TikTok may share user data with the Chinese government.
そうですね。アメリカ政府は、まあ、そうした心配があるので、
Because of this, the U.S. is pushing ByteDance to sell its U.S. TikTok operations or face a ban.
まあ、このために、because of this, アメリカは pushing ByteDance。ByteDance に対してプッシュしている。何を迫っているのかというと、TikTok のアメリカのオペレーションを売りなさいと。さもなければ、
or face a ban。
ban。禁止措置を取るよと。そう迫ってるんですね。
Because of this, the U.S. is pushing ByteDance to sell its U.S. TikTok operations or face a ban.
中国はといえば、
China, however, is against this move.
中国はこのアメリカの動きに対してアゲンストなんですね。
China, however, is against this move. It stopped the sale of TikTok's algorithm and called the U.S. actions institutional plunder, meaning they see it as an unfair grab for power.
中国は、it stopped, 阻止している。TikTok のセール、売却を、特にアルゴリズムの売却ですね。
It stopped the sale of TikTok's algorithm.
そして中国政府はアメリカのこの動きをこう呼んでいるんです。
And called the US actions institutional plunder.
Plunder, P-L-U-N-D-E-R. 不法占有、あるいは略奪という意味です。Plunder. 今回はインスティテューショナルですから、組織的な略奪だとアメリカの行動を非難しているんですね。
Unfair ってことだね。
It stopped the sale of TikTok's algorithm and called the U.S. actions institutional plunder, meaning they see it as an unfair grab for power.
まあ、中国は逆にアメリカの企業に対して。
China is also taking action against U.S. tech companies like Nvidia.
Nvidia に対して take action 行動を起こしている。
China is also taking action against U.S. tech companies like Nvidia. Chinese regulators are investigating Nvidia's business deals and have started blocking the export of important minerals used in semiconductor production.
中国のレギュレーター、規制当局は Nvidia のビジネス取引を investigate 調査して彼らの取引
export of important minerals used in semiconductor production
半導体製造に使われる重要なミネラル、鉱物の輸出を阻止し始めてるんですね。
Chinese regulators are investigating Nvidia's business deals and have started blocking the export of important minerals used in semiconductor production.
ブロックし始めたのね。
まあ、これについては Nvidia もちょっと参ってしまっているようですね。なぜならば、
This has made it harder for Nvidia, which relies on revenue from China.
Nvidia は、チャイナにレベニューをリライオン、依存している。そんな Nvidia にとって、通常の事業を継続することが難しくなってきている。
This has made it harder for Nvidia, which relies on revenue from China, to continue normal operations.
ノーマルオペレーションをコンティニューするのが難しくなってきている。ちょっと大変ね。
そうですよね、本当に。
Other countries are also involved in this tech struggle.
他の国もインボルブされてるって言ってたよ。大丈夫なの?
Other countries are also involved in this tech struggle.
さあ、それではこのあたりで1回目の記事本文を聞いてみることにしましょうか。他の国も彼らの技術戦争、テックストラグルに巻き込まれているというんですが、
Other countries are also involved in this tech struggle.
どういった国が巻き込まれているんでしょう。まあ、そんなところに耳を傾けながら、1回目の記事本文聞いてみることにいたしましょう。よろしいでしょうか。今日の記事はこちらになります。
Toxic tech tensions. The fight for control and technology is growing around the world.Countries are now battling for leadership in innovation, security, and markets. The main players in this tech war are the United States, US, and China. Their actions against each other have affected many companies globally. One example is TikTok, which is owned by a Chinese company called ByteDance. The US government is worried that TikTok may share user data with the Chinese government.Because of this, the U.S. is pushing ByteDance to sell its U.S. TikTok operations or face a ban. China, however, is against this move. It stopped the sale of TikTok's algorithm and called the U.S. actions institutional plunder, meaning they see it as an unfair grab for power. China is also taking action against U.S. tech companies like Nvidia.Chinese regulators are investigating Nvidia's business deals and have started blocking the export of important minerals used in semiconductor production. This has made it harder for Nvidia, which relies on revenue from China, to continue normal operations. Other countries are also involved in this tech struggle. The European Union, EU, has limited Chinese companies like Huawei due to cybersecurity concerns. India banned several Chinese apps, including TikTok,back in 2020. Japan and South Korea are trying to balance their relationships with both the US and China since they rely on both sides for their economies. The heart of this battle is not just control of current markets, but also the future of key technologies like artificial intelligence, AI, and 5G networks. These technologies are expected to shape the world's future economy. Companies must pick a side in this battle, but this choice could disrupt their supply chains, making it difficult to get the parts they need. As the conflict grows, the world faces a difficult choice. With Donald Trump in office, the situation could become worse, with more tariffs, sanctions, and restrictions on supply chains.
1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。テクノロジー企業をめぐる激しいバトルが繰り広げられているようですね。後半も続けて見ていきましょう。
The European Union, EU, has limited Chinese companies like Huawei due to cybersecurity concerns.
今度はヨーロッパですね。欧州連合 EU もサイバーセキュリティの concern、懸念から中国企業のファーウェイ、これを limit、制限している。
The European Union, EU, has limited Chinese companies like Huawei due to cybersecurity concerns.
それからこちらの国でも
India banned several Chinese apps.Including TikTok, back in 2020.
そうなの？インドでも中国のアプリ、まあ、その中には including TikTok、TikTok を含む中国製のアプリ、これを ban 禁止してるんだ。なんと2022年に遡るんだ。そんな前から。
India banned several Chinese apps, including TikTok, back in 2020.
そしてアジアの他の国はというと
Japan and South Korea are trying to balance their relationships with both the US and China since they rely on both sides for their economies.
日本と韓国ですね。この両国はバランスを重視する trying to balance と言ってましたね。米中両国に経済的に依存しているので
with both the US and China since they rely on both sides for their economies.
二つの国の関係のバランスを取ろうとしている。
Japan and South Korea are trying to balance their relationships with both the US and China since they rely on both sides for their economies.
そもそもこのテクノロジーのバトルの中心を成しているのはこの部分なんですね。
The heart of this battle is not just control of current markets.
ただ単にマーケットをコントロールしようとしているだけじゃないのね。Not just control of current markets.
Not just control of current markets.
But also 何なんだろう。
But also the future of key technologies like artificial intelligence, AI, and 5G networks.
5G のネットワークや AI、将来を見据えてってことか。
そのようですね。
The heart of this battle is not just control of current markets, but also the future of key technologies like artificial intelligence, AI, and 5G networks.
なぜならば、AI やこの 5G、こうしたテクノロジーは、
These technologies are expected to shape the world's future economy.
これらの今見てきたようなテクノロジーが将来、シェイプする、形作る、何を？世界経済。これを形成すると、are expected、期待されているわけです。
These technologies are expected to shape the world's future economy.
まあそんなことから企業からするとどちらかを選ばなければいけなくなります。
Companies must pick a side in this battle.
Must pick a side. どちらかのサイドを選ばなきゃいけないんだね。このバトルの。なんか、関ヶ原みたい。
Companies must pick a side in this battle, but this choice could disrupt their supply chains, making it difficult to get the parts they need.
そうなってくると、一方についた場合、反対側からのサプライチェーンに混乱が生じる、そんなリスクを抱えてしまうんですね。アメリカに着いたら中国、中国に着いたらアメリカ。これはなかなか悩ましいです。
Companies must pick a side in this battle, but this choice could disrupt their supply chains, making it difficult to get the parts they need.
まあこうしたコンフリクトが深まれば深まるほど、
As the conflict grows, the world faces a difficult choice.
まあ、ワールドはフェイス。直面する difficult choice 選択が難しくなるわけですね。
As the conflict grows, the world faces a difficult choice.
そしてこの方がオフィスに戻れば
With Donald Trump in office, the situation could become worse with more tariffs, sanctions, and restrictions on supply chains.
そういうことになるのね。トランプさんが大統領になれば become worse と言ってたわね。 more tariffs 関税とか sanction 制裁措置、それからサプライチェーンに対しても restriction 制限が強化されちゃうわよね。どうなっちゃうのかしら。
心配ですね。
トランプさんっていつから仕事始めるの？マットさんはもう仕事始めしてるよね。
そうですね。トランプさんは1月の20日ですね。今年の1月の20日に第47代アメリカ合衆国大統領に就任する予定になっています。あと10日です。さあ、ということで、いろいろ世界は問題を抱えたままですが、この後どういう展開になるんでしょう。記事の意味はほぼ取れたと思いますので、最後にもう一度本文を聞き直して、ポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。あ、2025年の目標、週末までには書き上げておきましょうね。
はーい。
Toxic Tech Tensions. The fight for control and technology is growing around the world. Countries are now battling for leadership in innovation, security, and markets. The main players in this tech war are the United States, US, and China. Their actions against each other have affected many companies globally.One example is TikTok, which is owned by a Chinese company called ByteDance. The U.S. government is worried that TikTok may share user data with the Chinese government. Because of this, the U.S. is pushing ByteDance to sell its U.S. TikTok operations or face a ban. China, however, is against this move. It stopped the sale of TikTok's algorithm and called the U.S. actions institutional plunder, meaning they see it as an unfair grab for power.China is also taking action against U.S. tech companies like NVIDIA. Chinese regulators are investigating NVIDIA's business deals and have started blocking the export of important minerals used in semiconductor production. This has made it harder for NVIDIA, which relies on revenue from China, to continue normal operations. Other countries are also involved in this tech struggle.The European Union, EU, has limited Chinese companies like Huawei due to cybersecurity concerns. India banned several Chinese apps, including TikTok, back in 2020. Japan and South Korea are trying to balance their relationships with both the US and China since they rely on both sides for their economies. The heart of this battle is not just control of current markets, but also the future of key technologies like artificial intelligence, AI,and 5G networks. These technologies are expected to shape the world's future economy. Companies must pick a side in this battle, but this choice could disrupt their supply chains, making it difficult to get the parts they need. As the conflict grows, the world faces a difficult choice. With Donald Trump in office, the situation could become worse, with more tariffs, sanctions, and restrictions on supply chains.
昨日の夕刊でしたかね。作家の荻原博さんがコラムに投稿されていました。そのコラムによると、20世紀の頃の僕にとって、荻原さんにとって、21世紀は眩しい未来だったとありました。2001年には木星までの宇宙の旅が実現していて、ロボットの時代が到来し、2003年には鉄腕アトムが誕生する。バックトゥザフューチャー2の映画の中では、2015年にもう空飛ぶ車が都市の上を飛び交っている。そんなはずだったということなんですね。しかし今年は2025年、もう SF で想像された2015年というあの年を超えてしまっている。20世紀の時に見た21世紀は戦争がなくなって世界政府というものが樹立される。一体それはどうなっちゃったの。でも荻原さん、一市民でもできることを考えて行動してみたい。これは確かサルソウルさんの新年の抱負にも書かれていたと思います。いろいろあるけれども、一個人でできること、それを粛々と行うしかないですね。多くの皆さんが3連休を過ごされると思いますが、しつこいようですが、2025年の目標立てておきましょうね。約束ですよ皆さん。それではまた来週お耳にかかることにいたしましょう。